皆さん、こんにちは。BNI メンバーの安さやかです。おしゃれ BNI ポッドキャスト、本日も BNI ジャパン、ナショナルディレクターの大野代表と、BNI 東京港中央エグゼクティブディレクターの大竹さんと共にお送りしております。第277回は、絶対に成果が出ない BNI の使い方と題してお送りいたします。このポッドキャストは、コンビニの人材育成を支援するコンクリ株式会社と、ビジネスの自走化を支援するアクションコーチの提供でお送りいたします。それでは、大野さん、大竹さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日のトピックなんですけれども、メンバーの皆さんがチャプターでどのように関わっていくべきかっていう、とても大切なテーマだと思うんですけども、こちらについてお話をいただけると伺ってます。
実はですね、最近立ち上がってから、まだそうですね、半年ちょっとぐらいのですね、新しいチャプターのミーティングに参加したときにですね、考えさせられる出来事があったんですね。でも、すごくいいですね、質問というか、新しいチャプターが今後、どういう方向に進んでいくのかっていう方向性をですね、話し合う、そういったミーティングの場だったので、ビジターさんも抜きで、メンバーだけで話し合っていたんですね。で、普段ですね、少しお休みが多いかなっていう感じのメンバーの方からですね、とてもいい質問が出たんですよ。
おお、どんな質問だったんでしょうか。
その方がおっしゃったのは、私たちってどういう立場で参加するべきなんでしょうかねっていうことなんですよね。サービスを、BNI から受ける側として関わるべきなのか、それとも、ある意味チャプターっていうものの、その運営側という立場でもっと関わるべきなんでしょうかっていう質問だったんですよ。
なるほど。かなり本質をついた素晴らしい質問ですね。
そうなんです。みんなそんなこと聞いちゃっていいのかみたいなね、ちょっとシーンとした感じだったんですよね。そういう雰囲気になったんですけど、実はその場にいたそのメンバーの皆さんが、多くの方がですね、まだスタートして間もないチャプターの、あるいはその BNI というものについて、まだしっくりきてないかった部分だと思ったんですよね。そこで、ちょっと私が少しその辺についてはお話しした方がいいかなと思ってですね、BNI というものと、BNI のメンバーシップとですね、スポーツクラブとか、そのジムですね。ジムのメンバーシップについて、例えて、ちょっとお話をさせてもらったんですね。
おお、スポーツジムの例えですね。
はい。で、ジムって、その会員になったからといって、あるいはそのヨガとかね、エアロビとかのクラスに参加しても、ただ突っ立って待ってるだけでは何の成果も得られないですよね。そのどころか、クラスに一緒に参加している他の人たちのね、雰囲気まで悪くしちゃったりすると思うんですよ。
確かにそうですね。
で、チャプターも全く同じだと思うんですよね。なので、仕組みとか、トレーニングとか、グローバルなつながりを提供される、そういった環境はもちろん提供されるんですけども、でもメンバーシップの価値の大部分っていうのは、そこに関わっているメンバーの皆さん同士が、どういうふうな関係を築くかとか、どんなふうに関わっていくかによって作られていく。っていうものだと思うんですよね。蓄積されていくっていうんですかね。だから、ただ待っているだけでは価値っていうのは生み出されないので、そういう関わりだけだと本当にもったいないことになってしまうと思うんですよ。
確かに。参加するだけじゃなくて、主体的に動くことが必要不可欠だということですかね。
その通りだと思うんですね。この話に関連してですね、前澤さんが過去のポッドキャストで紹介していた例え話があるんですけど、アメリカのあるチャプターの、キックオフミーティングで、そうですね、営業歴の長い30年ぐらいのかな、ベテランの方が参加した時のエピソードらしいんですけど、
どんなエピソードなんですか？
はい、で、その方はミーティングの後に、自分のためだけにここにいたら、ネットワーキングっていうのは絶対にうまくいかないよ。よだれかけを外して、エプロンをつけて、で、この人たちにどうやって奉仕していくかってことを学ばなきゃいけないんだよって言ったそうなんですよね。
おお、よだれかけとエプロンっていう例えはとても分かりやすい比喩です
はい。
ね。
そうね、両方とも同じ胸にね、かけるんじゃないですか。で、赤ちゃんのような、ビブスって最近言うのかな、よだれかけをつけているって状態と、いわゆる料理を振る舞う側のエプロン。こ この人たちにどうやって美味しい料理を食べてもらおうかっていうのと、赤ちゃんがこうよだれかけをつけて、こう料理を食べさせてもらえるのを待ってるっていうのと、全然こう対極的な状況ですよね。なので、食事を与えられるのを待つためのよだれかけっていうのも外して、で、自らこう他の人たちのためにこう動く、あるいは働くためのこうエプロンっていうのをつけるべきだと。それこそが、このギバーズゲインとか、与えるものは与えられるという、この理念ですね。素晴らしい要約になってるんだと、マジナーさんもおっしゃってるんですよね。
なるほど。このエプロンをつけて他の人に奉仕するっていうのは、具体的にはどんな行動を指すんでしょうか？
そうですね、マイザーさんは、他の人を支援するためのですね、12個のこうシンプルな方法というのを挙げてくださってるんですね。例えば、リファーラルというのを提供するだけじゃなくて、一緒にこうミーティングに参加して、その人を紹介したり、あるいはこう提供している商品とかサービスの体験したのが素晴らしいものであれば、その推薦状、あるいはその推薦の言葉を書いたりすることだっていうんですよね。で、受け取ったリファーラルに対して、やっぱりこう、しっかりと最高の仕事をするってことも重要だし、期待以上のいい仕事をすることで、まあ、紹介してくれた、要するにリファーラルを提供してくれた人の評判を決して落とすことなく、むしろこう高めていくことにつなげていくことが大事だっていうことなんですよね。
なるほど。まあ、自分から主体的に動いて、他の人に貢献することで、まあ、結果的に自分自身のビジネスも成長していくっていうことなんですね。
そうですね。ただ、実際にはですね、残念ながらですね、この自らこう主体的に動く必要があるっていう、この本質をですね、理解しないままに、まあ、BNI に入るときにこう、当然、投資っていうかね、お金を払いますよね。で、それに対する成果が出てないということで、諦めて辞めてしまう人が結構多いんじゃないかなというふうに感じてますね。新しいチャプターの立ち上げの時だったり、既存のこういうチャプターのビジターオリエンテーションってありますよね。で、そういったところで、やっぱり一番大事なこの部分ですよね。どうやって変わっていくべきか、それによって価値が最大化できるかっていうところが、ちゃんと触れられてないというかね、カバーされてないというふうに思うんですよね。そういったものは、やっぱりどのチャプターでも、多い現状なんじゃないかなっていうふうに感じたわけです。
そういったその認識のずれを防いでいくためにはどうすればいいんでしょうか？
そうですね。で、今回思ったのは、今回のようなこの大事なメッセージというものを、まあ、チャプターを立ち上げるときだったりとか、既存のチャプターに申し込みをしていただくときなんかに、このポッドキャストだったり、あるいは動画のメッセージでもいいかもしれないですね。そういったものを必ず見てもらうっていうことにしたらいいんじゃないかなと思ったんですよね。そうやって、こう、あ、これは自分たちがちゃんと主体的に動くっていうことが必要な仕組みなんだっていうのをちゃんと理解してもらう。だから期待値のすり合わせっていうのができると思うんですよ。なので、それができれば、結果的にこうメンバーの定着率、リテンションっていうものの向上にもつながるはずですし、もしかしたらね、そのビジターからのその申し込み書の提出率、いわゆるコンバージョンですよね。このあたりもこう、コンバージョンなんかも上がってくる可能性もあると思うんですよね。
そうですね。確かにその入り口のその期待値のズレが、こう、まあなくなっていくだけでも、多分その、もっとね、長く BNI 活用していただける方も増えるでしょうし、その BNI のブランディングっていう部分でもね、やっぱりプラスの影響があるのかなというふうに感じました。
そうですね。
今日はよだれかけたエプロンっていうね、比喩を通じて、まあ、主体的な関わりの重要性について大野さんからお話をしていただきました。最後に大野さんからまとめというか、振り返りというか、メッセージをお願いします。
はい。ポッドキャストはいろんな方聞いてくださってると思うんですけど、もしどこかのね、BNI チャプターのメンバーの方であれば、ぜひ、所属されているチャプターで、ビジターさんが来られたとき、特にその方が申し込みをね、されたときには、必ずこの話をしていただくか、あるいはこのポッドキャストを必ず聞いてくださいね。で、聞いてくださった前提で、メンバーシップ委員会の面談ってやりますよね。審査のプロセスで。 で、その、こう、話の内容っていうんですかね、理解度っていうのを探ってみていただきたいんですよね。まだ聞いていないなとか、見てくださってないなっていうのはすぐわかると思うんですよね。で、その時は、ぜひもう一回、今、この場で一緒に見てみましょうっていう形で、まあ、見たり聞いたりしていただいて、その上で、その方が、これは自分にとって、やる価値が十分あるなと思っていただければ、申し込み書を出していただくとかね。そういうプロセスをですね、ぜひ徹底していただくと、その期待値のズレがない、きっとその方も主体的に最初から関わってくださって、よりその人にとっても成果が出る。で、そのチャッパーにとっても、よりこう大きな成果につながっていくっていう流れを作れると思うので、はい、ぜひチャッター単位で、もし聞いてくださっている方がメンバーではなくて、なんかこれからちょっとどこかチャッターに行ってですね、検討してみようかなと思われている方がいたら、この話を聞いていただいて、その中身をですね、この念頭に置いた上でこう、チャッターミーティング参加していただく。でいろんな人と話をしていただくっていうのがいいんじゃないかなと。正しい決断というかね、判断をするのには必要なプロセスじゃないかなと思うので、ぜひお願いしたいと思います。
ありがとうございます。今日の話を通じて私も感じたことは、サービスを提供する側とサービスを受ける側、顧客とが、お互いに、一緒になって自分たちの未来を、作っていく。そういう、顧客とサービス提供者側との新しい関わり方、そういうビジネスのやり方って、すごく、素敵だなっていうふうに感じました。はい。今日は貴重なお話いただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後までお聞きいただきありがとうございます。今回のお話はいかがでしたでしょうか。皆さんからのご意見やコメント、本当に励みになります。よろしければ、インスタグラムや YouTube で発信しておりますので、公式サイトと合わせてぜひコメントを残していただけると嬉しいです。皆さんの声が次回のトピックや内容をより良くしていくための大切なヒントになるかもしれません。一緒にこのポッドキャストを成長させていければと思っています。それでは次回もオフィシャル B&I ポッドキャストでお会いしましょう。See you next week!